イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのおはよう。
アツとエリカとみんなのラジオが始まりましたよ。
はい、
お相手は
元気系シンガーソングライター、アツと
ただの人、ただエリカです。
はい、
アツさんは、うん、もうすっかりキャンピング芸人としてなんかこう名を馳せつつあります。
芸人ちゃうじゃん。
そうなんですよ ね、 ね、まあ、風貌も芸人みたいな感じですけども、最近はいかがですか、キャンプ系の話は。
あのちょっと前にもう本当に今自粛自粛でね、いろいろイベントとかもなくなったりしてるので、もうあまりに暇になったら松ぼっくりを毎日一個ずつ燃やしていこうかっていう話を、多分この番組でちょっと前にしたと思うんですけど。
そうですね、何へのカウントダウンでしょうねっていうぐらい寂しい話をね。
そうそうそう、今日の一ぼっくりみたいなね。
今日一ぼっくり、二ぼっくり、
二ぼっくり、三ぼっくりみたいなやりたいなって
怖い
思ってたんです、うん、でやってみたら、松ぼっくりをそのまま燃やすのは焚き火の中ではすごくよく燃えるんだけど、うん、何もないところで松ぼっくりだけを燃やそうと思うと、うん、案外燃えにくくて、やっぱり周りの温度が必要なんですよね、うん、それ自体が燃えるには。で先端にやっぱり火をつけても、その時は火がついてもすぐやっぱ風とかで消えたったりとか。
あ、そうなんだ、うん、
炎がこう立つっていうのがなかなかないんですよ。
初動がちょっと遅いのね。
で、うん、こういろいろ、そうか、一ぼっくりできないなと思ってい
や、まあできなくても別に体制に問題はない、影響はないです
けど、ね、いや、そんな時にですよ、朗報が届きまして。
朗報なんでしょう、
はい、その名もですね、ローですよ。ローを使うの。
あ、はん、朗報でローを使うという。
松ぼっくりろうそくっていうものが、うん、なんか教えていただいて。
はいはい
はい。で、あのろうそくを溶かして、うん、まあ、湯煎で溶かすんですけど、その溶けたところに松ぼっくりを投入して、まあ、全体的にろうが回るように浸すわけですね、う
ん、はいはい。
でそれをまあ何回かちょっとろうをつけて、ちょっと乾かしてつけてみたいな繰り返すと、
何層にも、何層にかにやると
松ぼっくりがまあろうそくみたいになるわけですよ。
ほう。
でその先端に朝紐を巻くと、朝紐がまず燃えやすいでしょ、
はい、
でその火がそのろうに松ぼっくりにつながって、ろうがあるからさらに燃えるっていう。
はあ。
でこれを教えていただいて、あ、ちょっと光が見えてきたなと
まあ見えなくても大丈夫ですけどまあそうですか、光が見えてきた、
はい、そう、
一ぼっくりへの道、
一ぼっくりの道ができてですね、うんうん、でそれを一回試しに作ってみたんですね、うんうんうん、そしたらね、やっぱりね、普通に燃やすと全然燃えない松ぼっくりが、ろうをつけるとね、綺麗に炎を立てて燃えてくれるんですよ。
そうか、まあ、木でも何でもそうですけど、ちょっと湿った部分、乾燥した部分でも若干燃え方とか違う中、まずろうがまんべんなくついてることによって、そうそうそう、火が安定するわけですよね。
そうなんですよ。
でそのろうが溶けてる間に火が大きくなって、 その間に松ぼっくり本体が燃えてとか、
うん、でだんだんその松ぼっくりが灰になっていくんですけど、最終的にはその松ぼっくりの形を保ちつつ灰になっていくので、
切な
それがまたね、おーみたいになるわけです。
なる？
だいたい5分ぐらいは楽しめます。
え、でも5分なの？
5分、5分。
え、5分、そんなに量を重ね付けしてるのに5分なの？
だいたい5分から10分、10分もたないかな。
あ、そうですか、
だから10個ぐらい作ったんで、いっぺんにそれをちょっとずつやっていこうかなと思って、で、動画も撮って YouTube にアップしたりとか、 Twitter にアップしたりとか。
いや、見ましたよ、その松ぼっくりだけが燃えている
そうそう、ただ松ぼっくりろうそくを燃やすだけの、
そんだけの映像ね、
はい、
え、ツイッターで見たけどそんな反応なかったよね。
ツイッター、そうですね、
うん、
あの YouTube もね、うん、今53回視聴
あの今私たちが今、ね、収録してる現時点で
53回。
すごいですね、 YouTuber になるのちょっとねなかなかの道のり遠すぎてびっくりした。
こんなにみんな松ぼっくりに興味ないんだと思って。
ないです
なんで
いやいやいやいや、しかもまたタイトルが松ぼっくりろうそくって、うん、なんかもうちょっと工夫
なんて、だって分かりやすいでしょ。
いや、なんかすぐに燃える方法とかさ、
ね、世の中の人が待ちに待ってるかなと思ったんですけどね。
うん、どうでしょうね、感性が違いすぎてちょっと今びっくりしておりますけれどもでも5いいねがついてるよ。
あ、いいじゃない、
だからたった53回なのに5いいねがついてるのがちょっと
すごいじゃない。
確率的なものでいくとすごいですよ。
よっぽどコアな人が見てるってことですよ。
ま、でしょうねいや別に今ただ普通のことをすごい力いっぱいおっしゃってますけれども、私はなんか別に上がってきちゃったこの映像の方が気になりますけどね
いやだからか今この話を聞いて、うん、松ぼっくりが燃える様を見たい人は、うん、ぜひアツの YouTube で最後まで燃え尽きるまで映してますから
ね、あの暇つぶしにはなると思います
いやでも炎を見るとね、なんか人間って安心するというか落ち着きません？
あ、まあ、確かに焚き火をやってみて、うん、すごいその暑さの意見には賛同できる、うん、分かるけど、
一番だから身近にさろうそく火つけるだけだから、松ぼっくりろうそくがあれば普通のろうそくよりもちょっとなんかキャンプ感も味わえてより一層いいと思います
なんだろうねキャンプをしたとしてそれを松ぼっくりどこでどう燃やすのかとかちょっとイメージがつかないんですけど
キャンプするまでは結構ねいろいろ道具揃えたり大変でしょ、うんうんうん、でも松ぼっくりをろうに浸して燃やすだけならなんかちょっとアウトドアの気分も味わえつつ火を見て落ち着こうみたいなもうそれもめんどくさかったらもうアツの動画を見てもらうと
さあこれで何人視聴者が増えるんでしょうか、楽しみです ね
一気に火がつきますよ
松ぼっくりろうそくだけにね、はい、お後がよろしいようで、はい、続いては映画紹介です、
はい、イオンモール名和のいろんな専門店を紹介する専門店紹介コーナー、この方の登場です。
109シネマズ名和より来ましたスタッフの伊沢って言います。今はスタッフじゃないです
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そう、今もまだ、休館中ということで、はい、スタッフとして働いてはいませんが、
はい、
まあでも在籍はしてるから
在籍ですか。
でまだだってこれが落ち着いて
クビではないんですよね。
クビではないですよね、はい、コロナウイルスが落ち着いてまた平常通りにね、うん、営業されるようになったら伊沢さんも
また使ってもらえますか
いやそれはもう109シネマズと話してください使ってもいいのかどうかはね、うちはそこまでの権限ないので
もう映画紹介できなくなっちゃいますよ
まあまあ今はね、はい、映画館休館中ということなんですけども、はい、まあこの家で過ごす時間が今ね、はい、増えてますので、前回はマーベルシリーズをね、はい、いろいろ見ましょうよっていう話を、まあ、DVD で、はい、DVD でも何でもいいですけど
無料の配信でもありますからね、今
なのでまあ映画館が休館の今、
はい、
これから始まる映画につながる作品をおさらいしてほしいということで、
は
い、
みんな見ましたか、アイアンマン。
そうです、アイアンマンと
マイティーソー
とキャプテンアメリカ、
インクレディブルハルク、
あハルクね、
はい、緑の子ですね。
そうですね、はい、その辺をまあちょっと取っかかりにして、
はい、
まあマーベルシリーズいろいろとありますけども作品が、
はい、
今回はアベンジャーズについて掘り下げましょう、はい、と、
あ、なるほどね、
いうことだったんです。
そう、
そもそも、
はい、
アベンジャーズは、はい、まあいろんなヒーローが集まってきてるわけじゃないですか、はい、今まで何作品あるんですか、アベンジャーズとしては。
おー、アベンジャーズは4作品あります、
うん、4作品あるね、はい、なるほどなるほど。
その都度その都度メンバーがね、うん、増えていくんですけども、
一番最初はいつなんですか。
2012年です。
2012年、
はい、アベンジャーズのアベンジャーズですね、
一番最初ですね。
一番最初、ただのお祭り騒ぎですよね。
その時に出てたのが
アイアンマン、
はい、
ハルク、
うん、
マイティソー、うん、キャプテンアメリカ、そしてマイティソーの弟ロッキーが敵になるんです。
だからまあもう前回ね見ていてって言われた
宿題、そう、見といてあればもうすんなり明日にでもアベンジャーズが見れ る、ね、そして分かる、
うん、そういうことですね
この一人一人が分かる、
うん、
そうで、ロキっていう弟が出てきて、うん、まあ、ロキがお兄ちゃんを憎んでるので、うん、ソーに敵対してくるわけですよ。でついでに地球も破壊しようみたいになってくるわけなんですよね、うん、神様なんでね、でそれをみんなが阻止する、
うん、
ヒーロー全員が力を合わせるというのがアベンジャーズというグループの仲間になってくるわけなんですね。
2012年のやつね、
はい、
その後が、
その後、はい、アベンジャーズ2、こちらのサブタイトルがエイジオブウルトロンという話になってまして、
うんうん、
前回のメンバーにガーディアンズオブギャラクシーの面々がプラスされます。アライグマ、
喋るアライグマ好きですよ。
喋る木、
木ね、木の枝みたいな
木が、はい、うんうん、はい、が出てきます。なのでアベンジャーズのエイジオブウルトロンを見たいなと思ったら、うん、ガーディアンズオブギャラクシーをも抑えてないとなんだこの宇宙人はってことになっちゃうんで、
あ、そういうことが急にね、
そう、
アライグマ喋ってるでってなるわけね。
どういう関係ってなってくるので、
そうかそうか、
あそこを抑えてほしい。
なるほど、アベンジャーズの2を見るためには
前作の全員プラスアルファ、うん、ガーディアンズオブギャラクシー、
なるほど、
これ2015年なんですけども、うんうん、エイジオブウルトロン、
うん、
その後に この最終話に続く第1話、うん、前編となる話なんですけども、はい、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーというのが2018年に公開されたんですね、はい、これは見たんですよね、
記憶に新しいですね、
アツさんは、はいはい、なんでかというとそこにアントマンがやっと出てきます。
そうなのよ、今までずっとアントマン出てきてない
ね、出てきてなかったの。アントマンって、うん、あの元々は妻にも逃げられ子供にも連れて逃げられた、うん、ダメな男の人だったんだけども、うん、あるきっかけで、うん、この薬を使えば、うん、ヒーローになれるよみたいに騙されて、うん、ヒーローになっちゃうんで、ちっちゃくなったり大きくなったりできるパワーをもらうんです。
アントマンだからアリみたいにちっちゃくなれるんだよね、
強くなったりできるんですね、うんうん、でも初めは全然その力も使いこなせなかったんだけども、うん、使いこなせるようになり、うん、その後、うん、関わってきますアベンジャーズに。その前にドクターストレンジっていう魔法を使える魔術師も、はいはい、このインフィニティウォーには必要なので見てほしい、
うん、あ、なるほどね。
そして、うん、スパイダーマン忘れてませんか。
そうやん、スパイダーマン、
そう、うん、もう出てこなかったでしょ今まで。
今まで出てきてないですね、
いろんなね、うん、案件の問題とかもあったんでしょうね、
まあ、大人の事情ってやつですね、
あったと思います、はい、なのでここで一気にいろんなものを見なくちゃいけなくなってくるわけなんですよ、みんなも。
そういうことか。
はい、もう休んでる暇ないですよ。
アントマン、ドクターストレンジ、スパイダーマン、
ブラックパンサーとなります。あとは初めに言ったアイアンマンももちろん見ておいてもらわないと。
そっか、ずっと出てくるんだもんね。
そうなんですよね、ずっと出てくるので、全員抑えてもらうと、うん、アベンジャーズインフィニティウォーが数十倍楽しめる。
なるほどね、関係性とかキャラの設定が分かるわけだからね。
なんでこの子はここの間だけいなかったんだろうとか、なんでここで出てきたんだろうとか、うん、あの時消えたのはこういうことだったのかとか。
あ、なるほどね、
謎がいっぱい、伏線がすごい張られているのでで
もそう考えたら壮大ですよね。
壮大ですよ、ユニバースですもん
ねだって伏線がさ、一つの作品の中に収まってないわけでしょ。
そう、
あの作品にあったこの伏線がここで回収されたみたいな。
そうだ、それもワンツースリーとあったりするから。
そうだ
よ
ね
エンドゲームにつながった時にサノスっていう敵が出てきたでしょ。
はい、
あれは、うん、もうはかなり最初の方から伏線が張られている敵なんです。
マジで。
はい、そんなこともあるので見逃せないんですよね、各シーンを見逃せない。
そう考えたら今までざっと見てた人も、
はい、
改めて見直すっていうのも面白いかもね。
あ、もうそうですね、いろいろこう発見はまたありますよね、うん、で何回も見るって言ってますもん、ファンの人は。
やっぱりそうですよね、
は
い、最後まで分かったからこそこの伏線の意味が分かるみたいなのあるじゃないですか。
あります全然あります、
ね、そう思うとこの今ね、外出なかなかできない時間もすごく有意義に過ごせますよね。
本当ですね、アベンジャーズだけでもだいぶ2週間か3週間は楽しめます、
ね、作品数がまず多いのと、はい、それぞれにワンツーがあったりとかする
わけです
から
ね、
はい、だからもうこれは皆さん忙しくなりますよ。
ですよ ね
で、だってこれを今改めて皆さん見ていただいて、
はい、
それがまた今後にまた続くんですからね。
ブラック移動は待ってますからね。
そうですよね、
はい、
だそういう楽しみもあるわけだから。
あります。
だからこの今ね、まあ、残念ながら自粛ムードになってますが、そうなんです
よね、ポジティブに行きましょうよ。
そう、そこをなんとか ね今後また楽しみにつなげていただくとい
いこと言いますね、
いうことですかね、
はい、
ということで今回はアベンジャーズについて、かなり深くね掘り下げていただきました、はい、109シネマズ名和の伊沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。映画好きになってくれたら嬉しいです。
はい、イオンモール名和プレゼンツ、アツと映画とみんなのラジオ。ここでイオンモール名和からのお知らせです。新型コロナウイルス感染拡大に伴いましての緊急事態宣言の発表を受け、当面の間専門店街は休館となっております。なお総合スーパーのイオン、イオンスタイルは通常営業となります。また一部専門店につきましては営業しているところもございます。詳しくはイオンモール名和のホームページをご覧ください。ご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。イオンモール名和プレゼンツ、アツと映画とみんなのラジオ。
はい、ということでオープニングでは松ぼっくりをひたすら、燃やすっていう話しかしてませんけど、YouTube でその松ぼっくりを燃やしてる様子を流してる
から
ね。
流してるんですよ。だ今は自粛してるから皆さんね、
あの外出をね、
外出しないようにしてるから、うん、YouTube を見る時間とかが多いじゃないですか。
だからね、うん、お忙しい方も、うん、あのね、ぜひこれを機にちょっとくだらない
そう松ぼっくりを動画を見てほしいと。
そうですね、
でそれ以外にもいろいろあるんですよ
いや多分世間の人みんな知ってますよ。
いやいや、じゃあ厚の
あ厚のやつ、
厚の動画の中にも、
厚のやつ何があるんですか。
キャンプもあるけど、うん、いやこの番組に関するものもあるんですよ。
なんですか。
あの厚入り珍道中っていうやつがね。
そうですね、うん、あそうそう、この番組のそういえば言ったことないね、あんまり YouTube の話。
そうですよ、 YouTube でね我々が、まあ、南三重をいろいろ回ってる旅番組みたいな、うん、このまあ番組の中で紹介したとこは一部ですけど、それ以外にもねいろんなとこ回ってるやつをもうフルで、
うん、
YouTube で映像付きで見ていただけるんで。
そうですね、うん、でこの厚入り珍道中というコーナーも、うん、あれこれもう今は終了してるコーナーなんですよ ね、 ただ、はい、あの過去ログとしてぜひご覧いただきたいなと思うのと、うん、あの厚さんがね一人で回ったロケっていうのもいくつかあって、うん、それに関して65回視聴ってなってるあのこの今の時点でね収録時点で、なんでちょっとね伸びていかないとね、
う
ん、
松ぼっくりと一緒になっちゃいます
せっかく三重のいいところを取材させていただいてるのにね、っていう。
だから皆さんも、まあ、今はちょっとね外出自粛してるけど、良くなったら回ろうって思った時に参考にしていただけるようなスポットはいっぱいありますから、
うん、そもそもこの厚入り珍道中というコーナーだったり、うん、YouTube でもご紹介しようというきっかけになったのは、うん、もう何年か前に厚、うん、さんと私ただがプライベートで、
う
ん、
そうそうそう、
熊野、まあ、つまり和歌山を回った時の映像を、うん、なんとなく残してたよね。
そう、熊野三山回る、まあ、1泊2日でしたっけ ね、
そうですね、
の旅の様子を、まあ、まとめて動画でアップしてた。
そう、
うん、
それがそのまま番組のコーナーになったんですよね。
そんな感じですよね、
このラジオのね。
そうそうそうそう、
でラジオで紹介するだけじゃやっぱもったいないから、ぜひ映像でも残そうっていう流れになってるの で、
うん、で
遊びから誕生したそういうコーナーでした。
そう、だから楽しいのがいっぱい
ね、
だから見てほしいね
すごいよね、何本ぐらいあるんだろうね。
もう
何年ぐらい回った、3、4年回ってますよね。
毎週だからさ、
うん、毎週、
うんうん、すごい量ありますよ。
なんでこの番組ラジオで宣伝しなかったんだろう今までイオンモール名和のホームページのトップのところには実はずっとその動画が貼り付いていて、
そう、
ダイジェストっていう形でずっとご紹介、ね、でだからダイジェスト版はすごい見ていただいてるんだけど、うん、
一個一個それをね深く掘り下げてるやつがあるんで、
そうなん
ですよ、一個一個見てほしい。
家の良さに改めてね気づいていただきたいと思いますけど、そうですよ、まあ、あと私とアツの姿がやっぱ若いっていうねアツさん結構変わったよね。
もう髪の色も違うしね、うん、その時その時で。
そうですね、
だいぶ違うと思
う、ね、その都度アツさんがこの時にはこの色、ね、この時にはこの色って誰かメモっといていただいてると嬉しいですけども、
そう、分かりやすくなる ね、
ね、ぜひご覧いただきたいと思います、うん、じゃあしばらくこのラジオと YouTube で皆さんお楽しみください、うん、 そしてまた公開録音できた暁には、うん、この番組の中でご紹介させていただきます、
はい、
じゃあそろそろお別れの時間です。
はい、
とエリカとみんなのラジオ、お相手はは
い、元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ、バイバイ。